い、どうも、沢田信也です。狭くて浅い奴ら配信100回突破記念ということでですね、まあ、普段と違う配信をしようと思いまして、まあ、企画を考えました。そのうちの一つがですね、基本、うちの番組はその一回につき、まあ一つの何らかの娯楽作品について語るということをやってるんですが、まあ今回は特別ということで、そのルールを取っ払って、まあ何かしらのテーマに基づいたフリートークをしようと思って、今回の配信をしております。で、まあその配信の内容っていうのがですね、インターネット上でまあ娯楽作品を紹介する、まあもしくは感想を言う、レビューをする、批評をする。まあそういうインターネット上で何かしらの作品について、そういうことを活動としてやっている方が、まあ、どう思っているのかっていう話をしたら面白いんじゃないかと思って、今回は、普段のゲストとは違うゲストの方をお呼びしております。紹介しましょう。漫画感想ブログ、コミックツイッターをやってらっしゃるメリーさんでございます。
はい、はじめまして、コミックツイッターの管理をやっています、メリーと申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
まあ、簡単に説明しておきますとですね、まあ、メリーさん、はい、まあ、単純に漫画感想のブログを、まあ、運営されてらっしゃるという。でもこれに関しては、今回の配信の記事のところからもリンクつなげておきますんで、また、リスナーさんも後ほど見ておいていただけたらいいんじゃないかなと思ってまして。
はい。
で、まあ、簡単にそもそもメリーさんと僕との、まあ、出会いというか、なぜ知り合ったのかという話をしておきたいんですけど、まあ、単純にツイッターですよね。なんか。
はい、そうですね。やっぱりツイッターで初めてお話しさせていただいて、で、まあ、やはり好みが似てるなっていうところはあったかと思うんですけれども。
そうですね。
そうですね。やっぱり、まあ、君に届けを教えていただいたりとかしてですね。
そうですね。まあ、結構ね、当時はね、まだメリーさんブログやってなかったんですね。で、はい、漫画の感想をツイッターにすごい書いてたんですよ。
はい。そうですね。
で、それを僕が見てて、はい、なんか、視点が似てるなと思ったから、まあ、メリーさんがなんかそこで触れてる漫画とかに関しては、目についたら、まあ、買ったり、まあ、借りたり、読んだりするっていうのが多かって、はい、まあ、なんていうんですか、シンパシーっていうんですか、まあ、そういうの感じてたっていう感じなんですけど、で、まあ、ある境目からブログをきちっとやり始めるようになって、はい、まあ、あの当時は、一日一冊でしたっけ？
そうですね。一日一冊で頑張ってやってました。まぁ、ちょっと更新最近は落としてしまったんですけれども。
本当、やり始めた頃は、この後だいぶ読んどるなと思いながら、これは全然叶わんなって思いながら見てたんですけど、
はい。
まぁ、そこで取り上げられる漫画に関しても、結構僕のツボにはまるものが多かったから、
はい。
なんだかんだと、メイジさんのブログ経由で、僕漫画とか買いましたから。
ありがとうございます。そうですね、はい、私の方にも、イークリックワーク課の、懐に入ったものはあるのかもしれないんですけど、アフィリエイトなどか。ありがとうございます。そうですね、やっぱり、まあちょっと数打ち当たるところはあるとは思うんですけれども、イークリック、コメントを寄せていただいたりとかして、沢田さんからのコメントを非常にたくさんいただいてまして、私のモチベーションアップにも、大変な、モチベーションアップにもつながりましたんで、
そうですね、
本当に、やはり通じてるなっていうのはすごく感じられてありがたかったですね。
やっぱり、ね、僕もこういうポッドキャストをやってる側の人間としては、はい、なんか自分のやったことに対してリアクションを取っていただくとすごく嬉しいっていう気持ちがあるので、僕もそうするようにはしてるんですよ。まあ、だから僕が反応した時っていうのは大抵そのまま買ってる時だと思うんで、はい、
ああ、なるほど。
はい。
そうですね。本当に沢田さんもアメリスいらっしゃいますよね。本当あっちこっち、ポッドキャスト私拝聴してますけど、大体沢田さんの名前が読まれたりすることが非常に多くて。
まあね、ある人から見ると暇なおっさんやなって思われてるかもしれないですけど、やっぱりその、商業に限らず、趣味に限らず、面白いものをやってる人に対して面白いって言った方が、いいって思ってるんで、まあ、意識的にそれやってますね。どちらかというと、はい。
そうですね。していただくとすごく感じられるんですけど、うん、なかなかそれが逆にお返しできないというか。
それはもうお返しとかではなくて、まあ単純に僕がそのコンテンツに対する評価として面白かったですっていう意見なので、まあそこは気にしなくて全然構わないですよ。
なるほど。ありがとうございます。
ってなわけでですね、まあ僕はまあ、ポッドキャストっていう媒体と、 で、まあ、メリーさんはブログという媒体と、
はい。
まあ、いわゆるそういう、まあ、自らの、まあ、インターネット上での、まあ、表現の場ですよね。まあ、創作ではないね、表現の場ですね。
そうですね。
何かしら自分が思ったことを、まあ、表現することができる場所っていうのを持っているもの同士、はい、まあ、それにまつわる、あれやこれやっていうのを話せたら面白いんじゃないかなと思って、今、今回企画したわけです。
はい。
で、まあ、まず最初はですね、まあ、こういう、インターネット上での、まあ、趣味ですよね。
はい。
趣味としての活動をやってる中で、まあ、良かったこと、悪かったこと的な話ね。そういうのを、まあ、はい、話していきましょうか。
はい。
じゃあ、どちらからいきますか？
ああ、じゃあ、どうぞ。
あ、僕ですか？
はい。
まあ、単純に、まあ、番組をやり始めたきっかけから話すと、まあ、何回も言ってるんですけど、はい、要はその、漫画とか、読んだ、ゲームやった、映画見たってなった時に、やっぱそこで湧き上がる、はい、まあ、興奮とか感動を共感してほしいっていうのは、やっぱ誰にでもあるじゃないですか。
そうですね。
その時に僕、身近にオタクの友達がいないんですね。で、それは別に僕がオタクであることを世間に隠しているのではなくて、単純にいないんですね。ってなった時に、すごい寂しいと思ったから、まあ、インターネット上でそれを表現したら、
はい。
まあ、誰か共感してくれる人がいたらいいなと思ってやり始めたのがきっかけなんですよ。その番組をやるきっかけ。はい、なので、単純に、ストレス解消になってます。自分の中で作品に触れた、まあ、情動を吐き出す場所としては、はい、すごく面白い場所であるかな、というのはありますね、まず。
はい。
まあ、多分、8割方まずそれかなと思いますよ、やってる人は。
ね、はい。私もそうですね。
ね
やっぱり同じように、漫画ですね、ゲームとかっていうのはまだしも、やってる方、同じやってる方っていうのは結構見つけやすいところもあるのかなと思うんですけど、うん、漫画の場合でしかも超メジャーでない漫画だとすると、うん、やっぱり自分が読んでるような漫画とかはあんまり周りの人に聞いても、知らないと。
あ、それはね。
それっていう、まあ、そうですね。青年誌とかになると、ほとんど読んでる方が周りにいなかったりとか、することがあって、うん、まあ、話す人がいないなっていう時に、まあ、ツイッターをして、もう、ハマってしまいましてですね、
うん。
そちらにはもう、いくらでも、私よりもはるかによく読んでる方がいらっしゃって、うん、で、深いことを知ってる方もいらして、うん、で、私の方の話を言ったことにも、あ、それ知ってると、こうやって、それ面白いよねっていうようなリアクションを返してくれるっていうのが非常に嬉しかったですよね。うん、で、最初ツイッターの方でやってたんですけど、やっぱり、ネタバレとちょっとバランスを取らないといけないところもありまして、
うん、
面白いっていうのだけはいいんですけど、やっぱり同じ趣味の人って、まだそれ買ってあったのに、
うん、
話の内容されちゃったらちょっと面白みがなくなっちゃうっていうのを、うん、やっぱり気になってしまうんですね。それはそれでちょっと引っかかったものですから、ブログに変えて、読みたい人だけ読んでねっていう形にしてみたら、まあ、好きなように書くことを書けるんじゃないかっていうふうなことを考えたので、
うん、
レビューですね、ツイッターから一旦ブログの方に誘導するような形にしてみたんですけれども、やっぱりそういったことで好きな方は見に来ていただいて、でコメントをくださるっていうのが非常に嬉しいということですよね、うん、やはりさっきの話に戻りますけれども、リアクションいただけるっていうところではやっぱウェブの方がはるかに割合が高い。私もあまりお友達いない人なんで、そうですね、リアルでお話ができる方がいればよかったんですけれども。
そうですね。だから、まあ、僕なんかは、こう、言うても関西に住んでて、はい、しかも大阪ではない、言っても神戸、所詮地方都市でしかないので、よくその東京の方とかって、秋葉原っていうね、
はい、
そこに行けば仲間が見つかるような場所ってあるじゃないですか。
そうですね。まあ、そういったところもありますよね。
大阪にもその日本橋っていう似たようなところあるんですけど、やっぱ、僕の住んでるところからちょいちょいそこ行くのってなかなか辛いですし、で必ずしもそこに行ったからといって仲間が見つかるわけでもないので、
はい、
ある種、やっぱそのネットっていうのは似た者同士が集まるところがあるから、
はい、
自分から発信した方が楽やなっていうのをすごい思ったんですね。
うん、
まあ、いわば、ポッドキャストで僕こんなこと考えてますっていうのを言ったら、
はい、
まあそもそも僕のことに興味ない人はまず聞かないでしょうし、
うん、そうですね、
まあ話を聞いていまいち共感できんなと思った人は聞かないでしょうし、はい、だから友達作りのツールとしてはすごく便利だなっていうのがすごいあったんですよ。
うん、
で、その 一時期その今でこそツイッターですけど、ちょっと前まではミクシーが流行ってたじゃないですか。
はい、ありましたね。
で、
は
い、コミュニティっていうのがあって、まあ要は自分の好きな漫画とかのコミュニティとかがあったら、はい、まあ好きなもん同士が掲示板を通じてやり取りとかしてたりしてたんですけど、僕それにすごい馴染めなくて。
はい、ああ、そうなんですか。
なんかその場所の空気感っていうのが、後から来たものに対してはすごい入りにくいハードルを僕感じてたんですよ。
ああ、なるほど。まあ、良くも悪くも、村社会みたいな、
は
い。
そこで書いてある内容が、まあ、良い悪いではなくて、はい、単純に僕がそこにハードルをすごく感じてたから、まあ、そういう意味でもやっぱね、自分から発信していた方が、ストレスがないんじゃないかと思って、はい、自分に対して。
ああ、なるほど。
で、まあ、ポッドキャスト自体は、専門家と浅いやつら、以前にもやってたので、別の番組で。まあ、じゃあ僕は、最初ブログとかも考えたんですけどね。さすがにちょっと文章を書く能力があんまりないなっていうのを自分に自覚したので、まあ文章を書くよりも喋る方が楽やなと思ったから、ポッドキャストっていう選択肢を取ったんですけど。
ああ、なるほど。ああ、私は逆にやっぱり、ね、ポッドキャストの方が、自信ないっていうかですね、やっぱり話すよりかは書いた方が頭の中ですごく、うん、組み立ててから書くことができるし、うん、まあ、書いた後いくらでも訂正ができるっていうところで、うん、非常にやりやすいというかですね、まあ、ぐだぐだやってても、なんとなく形にできるっていうところを買って、うん、文字媒体にしたっていうところはありますね、
うん、まあその何ですよ、その利点、いいとこやなと思うのが、はい、やっぱその共感がすごいしやすいっていうんですか。はい、なんかその、ツイッターなんか特にそうで、
はい。
このツイッターは発明だと思うのが、
ええ。
緩いコミュニケーションで OK っていうのが前提としてあるので、う
ん、ありますね。
まあ、無礼非礼も中にはありますけど、まあ気軽に人と接していけるところが、すごい楽じゃないですか。はい、やっぱさっきも言ったように、ミクシーのコミュニティとか僕にはすごい、なんか、我が家のルールみたいなのがすでに存在してるように見えてしまって、すごく書き込みづらかったんですけど、はい、ツイッターは本当、もう最低限の礼儀さえわきまえてれば、みんな緩く付き合ってくれるっていうのがあったから、例えばね、メリーさんが長野漫画読んだっていうのを書いたら、全く接してるのがなかった時でも、あ、僕も読みました、面白かったですね。っていう行為が簡単にできるっていうのはすごい良かったですよね。はい、だから本当、ポッドキャストをやりながらツイッターをやるっていうこの行為が、まあ、僕の、はい、まあ、ストレスやったオタク友達がいないっていうのをもうほぼ解消してくれたっていうのがすごいありますね。なんかね、まあこういう活動をやってる中で、
はい、
まあ、ブログもやり始めて長いじゃないですか、そこそこ。
ああ、まあ、2年ほどですかね。はい。
なんか意識してることってありますか？
あ、そうですね。意識していること。まず、更新やめないことですよね。
ああ、それね。
もう、この前も沢田さん番組でおっしゃってたと思うんですけども、うん、はい、長く続けてほしいっていうのはすごく、私も同感だったですね。
うん、
やっぱりまあ、毎日やってたっていうのも最初決めたのも、一日起きとか考えたんですよ、やっぱり。
うん、
一日は読んで、で、もう一日、次の日に感想を書くって形の方が、仕事やりながらなんで、
うん、
やはり無理がないだろうって思って始めようかと思ったんですけども、やっぱりそうすると、なんかどっかで自分が甘えて、明日でもいいかっていう風になると、
うん、
もう伸び伸びになってしまって、やらなくなる可能性が高いなと思ったんで、最初はまあそのツイッターに書き込んでたような話なんで、140文字がまあ大体2回か3回ぐらいの投稿分ぐらいの分量だったので、
うん、
これぐらいだったら簡単にできるし、毎日でもできるだろうというふうに思ったんで、うん、毎日にしてしまった方がもうすぐやっぱりリズムがつかめるので、
うん、
良いかなっていうところがまずあって、更新頻度ですね、
うん、
のところは特に気をつけてますね。うんうん、で、あと、ネタバレですね。先ほどもお話しした、ネタバレするかしないかっていうところで、
うん、
感想ブログであれば、
うん、
逆にいいとは思うんですね。ネタバレしますよ。感想なので、
うん、
まあ、例えば最初の見出しのところで、まあ、大枠書いて、で、まあ、開いたところでネタバレに入りますよっていう区切り方でもいいでしょうし、そこは工夫すればいくらでも住み分けできると思うんですけど、
うん、
私の場合は、途中から要は、最初はやっぱり最初のところが皆さん まあ、僕以外の人に、で、漫画知らない人とか、ちょっと読んでほしいと。で、同じように共感してほしいっていうところがメインだったものですから、うん、漫画紹介ブログっていうふうに名乗るようにしたんですね。で、感想ブログではなくて。で、それがやはり、守るためには、その、ネタバレをできるだけしない。だけど、そのネタバレをしなさすぎても、面白みが全然わかんなくて、ぼんやりしてて、手が伸びないっていうのでは意味がないので、どこまで、その、見せるかというか、チラ見せして、気を引くかっていうところですね。うん、そこのところの加減は毎回やっぱりちょっと、考えるところですね。
うん、
その二つがやっぱり毎回詰まるかなっていうか、作るときにどうしようかなって悩むところではあります。
そうですね。これもね、後ほどの話深く掘り上げるところになると思うんですけど、
はい。
その、やっぱその、感想と、はい。紹介と、批評っていうのはそれぞれ違うものだと僕は思ってて、で、ネット上でまあそういうことをするには、どこかでみんな考えてしまう問題だと思ってるんですよね。
はい。
で、まあその話についてはちょっと後ほどまたお話ししたいんですけども、はい、まあメリさんの話を受けて僕も意識していることをちょっとまあ話させていただくと、はい、やっぱりその配信頻度っていうのはやっぱ思うんですよ。
で、そうですね。
僕の場合はちょっとメリさんと違うのは、
はい、
あえて不定期でいいやと思ってるんですね。
うん、
僕の場合は自分の性格を考えるとすごい飽きっぽいんですね。はい、で、あと義務感とかがすごい嫌いなんですよ、責任感。
あ、それわかります。はい。
だから、週一配信で決めてしまったら、決めた瞬間に嫌になってしまうっていうのが、はい、まあ、正直、狭くて浅いさ以前にも、
はい、
ポッドキャストやってる中で、感じたことがあったので、
はい、
狭くて浅いさに関しても完全自分の個人の趣味だから、うん、好きな時に更新しようと思ってたんです。
はい、
で、だから、まあ、更新頻度でなく、長く続けられる方法を模索した結果、
はい、
不定期で更新するのが自分にとってストレスがないっていう。うん、まあ、幸い、今は、最低でも2週間に1回ぐらいは更新してると思うんで、まあ、それだけ、まあ、ネタに困ってないってことだと思うんですけど、まあ、ただ、仮に1ヶ月止まったとしても、
はい、
焦らないでおこうとは思ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
逆に。それは単純に自分が更新したくない時期だと思うから、やめとこうと。ただ、その、一つ注意としては、
はい、
その、自分の気持ち以外で停滞するのはやめようと思ってるんですね。
ああ。
だから、
気持ち以外、はい。
そう、自分の気持ちが、まあ、更新したくないっていう気持ちであるならば、
はい。
1ヶ月ぐらい止まっても別にいいかなとは思うんですよ。
はい。
ただなんか、忙しくて更新できませんでしたはやめようと思うんですね。だから、忙しさにかまかかってやらなければ、そのままやらない気がするんですよね。
はい、そうですね。
だから、忙しい時でも、しょうもない話でもいいから、とりあえずやろうって。で、そういう意味では、はい、配信のクオリティっていうのはあんま考えてないですね、内容っていうのは。メリーさんさっき文章でどう書くかって考えてるっておっしゃってましたけど、
はい、
本当に僕あんまり考えてないですよ、毎回。
そうですか。
その時思ったことを言うって。まあ、それは枠は考えたとしても、松菜とこう何言うかっていうのも全然考えてなかったりするんで、
はい。
だから、クオリティは、まあ、正直、僕が期待してないですね、自分の番組に対して。単純にその時思ったことだけを言う。だから本当、はい、まず、長く続けていきたいっていうのが、ありきの、まあ、ストレスがない方法っていうのを逆算していったら今の形になったっていうところなんですけど。
うんうん、あ、なんかちょっと面白いですね。多分、私も飽きっぽい人間なので、そこは変わらないんですよ。なので、不定期にすると、自分に甘える先ほどの言い訳の部分がすぐ出てきてしまう人間なんで、やめてしまうのを恐れて、詰めようっていう話だったんですね。
うん、
で、まあもちろんそれが嫌ならば、もうスパッとやめるしかないなっていうふうには、覚悟していて、で、まあ、最近はやはりその不定期というか、まあ、1週間に1回ぐらいのペースでっていう形で変えてしまいましたけれども、やっぱり今でもちょっとすごい怖いんですよ、自分が。突然、パタッとやめてしまいたくなるんじゃないかっていうところがあって、なんか縛るものがないと、逆に自分の場合だとずるずると、なんか好きだったものがもう、出すものはないやっていう方に、なんか逃げの方に走ってしまうんじゃないかっていう風に恐れてしまうところもあるので、そこのところの、どう考えるかだとは思うんですけどね。
少なくとも言えるのが、その、
はい、
無理して吐き出すのは完全に違うじゃないですか。
それは
でもないことを書くっていうのはね。まあ、そこだけは本当に注意してなあかんとこかなと思ってるんですけど。はい、
そうですね。本当に最後の、 毎日更新をやめようと思ったところあたりの前後のあたりはですね、かなり自分の中でハードルが上がってるんですよね、うん、レベルがもっと面白いものを書こうって、うん、なんか素人のくせに思っちゃうものですから、うん、感想欲しいとか、うん、ナイスが欲しいって、まあ、ナイスっていうのがブログの中にあるんですけれども、
はいはいはい、いいねみたいな感じ、
そうですね、はい、そういったものがあるんですが、そういったものをやはりいただきたいっていうの欲がどんどん出てきてしまう、自分の中でハードルが上がるんですよ。だから、漫画も毎日更新なので、うん、毎日のようにやっぱり本屋に行くことになるんですね。
ほうほうほう。
で、新刊書籍の方が反応がいいっていうなると、新刊書籍を毎日のように何冊も買い込んで、うん、で、一冊読んで面白くなかったら、じゃあ次の一冊ってやって、うん、帰ってきて、だいたいその、まあ、8時間寝るためには3時間ぐらいしか、授業の時間ってないんですけど、一、
うん、
冊1時間ぐらいかけて読んで、うん、面白くなかった。では2冊目って触れてって、で、うん、文章これでいいかって決まった頃にはもうヘトヘトでですね、
うん、
文章書き始めるのに僕結局あれで3時間かかるんですよ。文章で。なので、もう寝る時間を削っていって、本当に4時間とか3時間とか毎日になってしまって、まあ、やっぱり、新刊書ってやはり漫画も多く買うので、財布的にもちょっと厳しいっていうところもあって。
仕事じゃないですか。
本当に、なんでしょうね、眠気覚ましの薬とか毎日飲んでましたから。
ちょっとボロボロでしたから。身を削りすぎでしょ。
そうですね。なんでこんなことやってるんだろうなっていうところはあって、最初、すごく苦ではなかったはずなのに、なんで今はこんなに状態になっちゃってるんだろう。で振り返った時にやっぱり全然書いてる分量が違うし、
うん、
やっぱり気楽さがだんだんなくなってきて、うん、面白いものを作りたいから面白い作品を読みたい、うん、でそれに当たるためには複数読まなきゃいけないっていうことになって、うん、でどんどんレベル上がってるってことにやっぱり気づいたので、これはもうちょっとどっちかにしなきゃいけないなっていうのを考えて、一つには、分量を元に戻すっていうことですね、うん、あっさりしたものに変えるっていうことで、まあ、軽くするっていうのと、
うん、
もう一つはその今回取った方法ですけど、期間を伸ばしてしまうと、
うん、
更新頻度を、まあ、緩めるっていう形のどっちかだなっていう話をしたときに、うん、私としては、やはりその本を読んで面白いなと思っていただきたいし、
うん、
それを興味を持って自分も買ってみたっていう形の、まあ、リプライ、反応が欲しいので、
うん、
やっぱりその、分量を抑えてっていうので、うん、バシッとコピーライターの方のように人を引きつける文章を書ければいいんですけど、うん、そのような技術はないですし、
うん、
それでずっと悩んでたら結局かかる時間は変わらないので、
うん、
もうここはどうしようもないんだろうなっていう、自分としてはこの文章の分量がないとうまく、うん、お伝えすることができないということになれば、もうそれは更新頻度を落としてじっくりそうですね、クオリティを維持してという形の方を取りたいなっていうふうに選択した結果、まあ、そのように、ね、伸ばす方を取ったっていうことになるんですね。
うん、
なので、本当になんか、うん、自分の中でなんかどんどんどんどん欲が出てくるのをどこでセーブするかっていうか、このぐらいでいいやっていうふうにうまく沢田さんみたいに力が抜ければいいんですけれども、
うん、
やっぱり、そういったなんだろう、注目されるというか、
うん、
反応いただけるっていうことが非常に嬉しいので、私の場合だともう、それで、これはもう、次も欲しい、次も欲しいっていうのがどうしても出ちゃうですし、たまにそのツイッターとかで拝見してても、うん、俺、眠れてないっていうような、同じような、あれ、同じような症状になってるなって感じるようなレビューサイトの方の管理人の方のつぶやきとかも見られたりとかしてですね、うん、あ、みんなそうなんだなっていうふうにはちょっと思ったりとかして、今でもそういうの、毎日のように更新されてる方もいらっしゃいますし、その方はどういう生活を過ごしてるのかなって、まあ、ますますちょっと敬意を払って見るようになりましたけれども、そんなこともあって、やっぱり、そうですね、そこのところのバランス取りっていうのは非常に難しいですよね。それで途中でやっぱりやめちゃった方とか、更新が何ヶ月もなくなってしまった方とか、プロの方の文章書きの方でもいらっしゃって、私のが一生懸命まあ、豆に寄らせていただいてたレビューサイトの方も、まあ、 特に辞めるとも言わずですね、まあ、うん、どうしてもそのお忙しいとか、あの、情熱が萎えてしまったのかもしれないんですけれども、あの、更新されなくなってちょっと寂しいっていうサイトがいくつかやっぱりありますんで、自分もできればそれはしたくないんで、どうやって長く続けるかっていうのは常に考えてやってますね。
そうですね。それはね、本当ね、インターネット上でまあブログだり何だり、何でもいいです、何かしらそういうのを活動やってる方には、みんな共通する悩みやと思うんですよね。
はい、
で、さっきの話で、その、コンテンツと、コンテンツのクオリティと、はい、まあ、評価。
はい。
このキーワードが出たので、そっちの話をしたいなと思うんですけど、
はい。
これに関してどう思ってるかって話。
はい。
で、まあ、その、よくね、その、本当にみんなが行き詰まるのってそこだと思うんですよ。うん、
はい。
やっぱり、やってると、まず誰の目が一番超えるかって自分の目が超えるんですよね。
ああ、なるほど、そうですね。
やっぱりその過去に、はい、まあ何かしら、まあ自分の中でもちょっとずつ成長していってるわけですから、
はい、
まあ作品に対する解釈であるとか、
はい、
またそれを解釈した自分の気持ちを言語化する能力であるとかっていうのは、はい、やっぱ日々ちょっとずつ経験を積み重ねていってるから、やっぱり過去にやったものを今見たり聞いたりすると、
はい。
いや、違うやろって思ったりもするし、やっぱ先のことを考えると、今現状で一番、はい、その自分が言いたいことをまず表現したいっていうのがあって、はい、かつ、やっぱり長く続けていってくると、それなりにまあ常連さんっていうのもついてくるので、はい、まあその人たちを満足させるものを作りたいっていうのになると、はい、20、30にコンテンツのクオリティのについて考えてしまうっていうのは絶対あると思うんですよ。
そうですね。
で、かつ、そこに評価が密接につながっているので、まあ、簡単に言うと、はい、コンテンツが下がると評価下がるんじゃないかっていうことですよね。
そうですね。そういう恐れはありますよね。
で、その評価って何なんだっていう話なんですけど、はい、そこがね、明確な定義っていうのはすごいなくて、
はい。
まあ、一番わかりやすいのは、まあ、アクセス数ってことなんでしょうけど、
ああ、そうですね。
でも結局それも目安でしかないじゃないですか。
はい。
で、まあ、一番わかりやすい指標としてはそのアクセス数という数なんですけども、
はい、
その評価の質として分かりやすいのは感想ですよね。
はい、そうですね。
そのコメントとか、
はい、
まあ、ポッドキャストとかやったらお便りとかメッセージとか。
そうですね。
まあ、何かしら具体的なリアクションを起こしてくると嬉しいっていう。
はい。
で、やっぱりその自分の取った行動に対してのリアクションがあるんだっていうことのこの楽しさっていうのは、やっぱそういう活動をしてる人ならではの、
そうですね。
まあ、醍醐味みたいなところがあるんですけども、
や
っぱそれがなくなると単純に寂しいっていうのが、
そうですね。
ある種、恐怖につながってくるんですよね、やり続けてると。
そうですね。正直そうなってしまいますね。やっぱり、まあ、自分の、ね、感想とかアクションをいただければ、自分のモチベーションアップにはつながるんですけど、それが逆に、少なくなると、なんでくれないんだろうなっていう、自分のやっぱり文章がつまらなかったのかなっていう風になっちゃいますよね。うん、
やっぱりね、その、やり始めた頃は、まあ、適当でいっかみたいな感じなんでしょうけど、やっぱりやり続けていくことで、こだわりとかも出てくるから、
はい、
やっぱその、ただの表現活動だったのが、
はい、
自分の中では表現活動っていう創作活動に変わっていってしまう。
ああ、
なので、その自分の作ったものに対する正当な評価が欲しいっていう気持ちがすごい強くなっていってしまうんですけど、
は
い、
なるほど。
僕もね、それで、ポッドキャストやり始めた1年目ぐらいはすごい落ちてたところがあったんですけど、
あ、
もうそこを僕は手放してしまいましたね、バッと。だから、うちの番組はそのケロログっていう、
はい、
あの、ポッドキャストに対応している、まあ、ブログのサイトを使ってるんですけど、
はい。
その、1番組に対するダウンロード数っていうのがすごいわかるんですね。
ええ
ー。って。だから、まあ、今回は、まあ、何人聞いてくれてるっていうのが、もう数字でわかるんですよ。
う
ん。で、まあ、いわば、ダウンロード数イコールもリスナー数って見てもいいぐらいの指標じゃないですか。
うん、そうですね。
でもね、やっぱね、それを気にしだすとね、
はい。
毎日気になってしまうから、で、あと、その、なんて言ったらいいんかな。で、その、コンテンツの質と、まあ、クオリティと、まあ、密接につながっているって話なんですけど、
は
い、その、これをやったから、上がったっていうのを、勝手に仮説を立ててしまうんですよ。
ああ、なるほど。
実際はどうかわかんないですよ、はい、そんなんね、
えー。
たまたまその時、アクセス数が高かっただけかもしれないのに、
はい。
なんか、これをやったら上がった。 って思ってしまうと、はい、じゃあ次もこれをやったらいいのかなと思うんですね。
はい。
でもそれって、そもそも論として僕の考えですよ。はい、僕がやってる中で、僕がもともとやり始めたのって、自分が素直に思ってるものに対する共感する人が、はい、まあ一人でもやってくれたら、はい、まあ友達になれるかな程度のふうにやってるから、うん、
はい、
アクセス数が欲しいからこれをやるっていうのは僕の中で間違いなんですよね。っていうことに気づいたときに、
はい、
あ、もっと適当にやろうと思ったんですよ。
ああ、すごいですね。で、転換が、はい、
アクセス数見ないでおこうと思ったんですね。
ああ、なるほど。
最近は本当見てないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
なるほど。ああ、まだそこまでの境地には私、至れてないかもしれないですね。
でね、あの、やっぱりその、はい、まあ、幸運にも、まあ、うちの番組はそこそこの方が聞いてくださってるので、はい、よくそれをこう、なんか、いいですよね、みたいな感じで言われたりもするんですけども、うん、
はい。
その、確かにその数で見たら、
はい。
まあ、多い方なんでしょう、うちの番組も。
うん、
でも、だからといって、イコール評価じゃないんですよ、それって。
うん、
ただ、数聞いてくれてるっていう。
はい。
で、かつ、その聞いてくれてる人が、やっぱいろんな人いると思うんで、
はい。
適当に聞いてる人もおれば、真剣に聞いてる人もいるし、
うん、
僕のこと嫌いなのに聞いてる人もいるかもしれないしね。ってなってくると、はい、数はあくまで、まあ、指標の一つでしかなくて、本当の自分の評価っていうのは分かんないんですよね。本当の評価っていうのは。
はい。
で、また、その評価っていうのも、あくまで、その回が面白かった、つまんなかった、どうでもよかったっていう評価でしかなくて、
はい。
僕の人間という評価じゃないと思うんですね。なのに、僕は、なんかアクセス数が下がったら、
はい。
すごい自分が否定されてるような感じになってたし、
はい。
なんか、アクセス数が上がったら、自分という人間が認められてた気持ちになってた時期もあったんですよ。
うんう
ん、でも、アクセス数伸びたからといって、
はい。
別に誰からチヤホヤされるわけでもないし、
そうですね。う
ん、歩いてたらお金くれるわけでもないから、
そうですね。
関係ないんだと思って、はい、
うん、
だから、本当あれは気まぐれな数字でしかないってもう思い、決めたんで、もう決めたんでね、僕は。もうそれ以来はもう、
なるほど。
見なくなって気にしない。それよりも、その時本当にやりたいことを言いたいことを言おうっていう風に、まあシフトはした。ただ、それも 100% じゃないですね。やっぱりその、喋ってるっていう表現活動であるがゆえに、やっぱ聞いてる人がいるってことを、以前よりもだいぶ意識するようになってしまいましたから、やっぱこれ言わない方がいいかなっていう気持ちが先走ってしまうっていうのはもう、そこは拭えないところかな。だから今の僕のコンテンツ、まあ狭くて浅いすらで僕が喋ってることをコンテンツっていうのであるならば、はい、そのクオリティの質は何かっていうと、まあなんて言ったらいいかな、これは勝手に僕が思ってるだけなんで、リスナーさんは知らんわって思うかもしれないですけど、まあ、なんて言うんですかね、そのほんとファミレスの隣のテーブルでそんな話してるやつの話に聞き耳立ったら、ちょっと興味を持ってた程度でいいやって思ってるんですよ。
はい、ああ、なるほど。
だからそこが、まあ、狭くて浅いつらっていう番組を最初に決めたところでもあるんですけど、
はい。
何かその深い考察であるとか、
うん、
その、リスナーさんに作品の新たな視点を与えるとか、
うん、
そんなのはいらないだろうって思ってて、単純にその時の気分、その時の僕が置かれてた状況において、その作品を読んだ結果、うん、その時思ったことをそのまま話すっていうのでいいやと思ってるんですね、コンテンツの質は。で、そこに対する評価っていうのも、正直そのブログと違ってコメント欄とかつけてないんで、はい、まあ、実際、わかんないですよ。帰ってこないですから、ツイッターでたまになんか聞きました。
はい、
面白かったですって言われても、
うん、
まあ、面白かったです。
はい。
ですよね。その番組のコンテンツのに対する評価としては。
はい、
たまにお便りいただいて、まあ、あの時の感想でこう思いましたっていうのもらえますけども、
は
い、やっぱりその、なんていうんですかね。その、やった行為に対する評価でしかないから、
うん、
そうですか。あなたはそう思ったんですね。ありがとうございます。っていうので、
はい、
なんていうんですかね。その評価がないから自分が否定されてるっていう気持ちにはならないでおこうっていう風には、やっと最近なってき始めたかな。
ああ。やっぱなかなか、そうですね、沢田さんでも捨てきれないところが最近までそういったことってあったんですね。
やっぱね、これがね、商売やってるんだったら、
は
い、多分金銭っていう分かりやすい指標で 評価されると思うんですよね。
はい。
例えば、セノクタヤスラヤツラを有料で配信しますって言ったら、はい。お金払ってくれる人は、まあ、認めてもらってる人だろうし。
はい。
で、お金払ってるからこそ、多分正当な評価が来ると思うんですよ。うん。面白い、面白くないっていうのが、より顕著な感じで。うんうん、
はい。
でも、生地、こう、趣味でやってるわけじゃないですか。
ええー。
言ったら、僕たち、草野球してるようなもんじゃないですか。
そうですね。
それを単純に土手を歩いてる人たちが見てるってだけの話なんで。はい、でも、基本、草野球で、プレイをしたくてやってるわけやから、土手から見てる人を意識して草野球をするっていうのはちょっとおかしな話だと思ってるんで。だから、迷った時は、もうそういうことを思い出すようにしてますね。ただそれって本当、呪縛みたいなもんだから、
はい、
なかなか難しいですけどね、本当。
そうですね。漫画、私もそうですね、やっぱりその漫画の部分の紹介するときに、さっき毎日のように本屋に通いますってお話をしたかと思うんですけど、で、その時、その、買うものってやっぱり新刊書籍なんですよね、
うん、
で昔の過去の作品でも非常に面白い漫画っていうのはむしろ過去でもう評価されたやつを自分が読んでないものがあるんだったら読んだ方が多分間違いはないぐらいだと思うんですよね、
うん、
でやっぱり澤田さんのポッドキャストを拝聴して、知った漫画って非常に多いですし、
うん、
まあ、例えばルサンチマンですね、うん、花澤健吾さんのルサンチマンで、であったりとか、まあ、そうですね。あと、キュビズムラブなんかも最近は私、拝聴して、読んでみようかって気分になったものなんですけども、あれもかなり面白くてですね、これ良かったなっていうのは結構あるんですよね。で、自分のブログで戻したときに、なかなかそういうふうな勇気っていうんじゃないんだと思うんですけど、面白い漫画優先で、いつのものでもいいからっていうふうな、選び方を最近できてなかったなっていうところも反省の一つにあるんですね。
うん。
うん。やっぱり新しいもの、新しいものを誰も知らない、知らない漫画を紹介して面白かったって言ってほしいっていう、うん、まだ誰も発掘したことのない漫画を見せ、読みたいっていうところで、その方が一番要は、簡単にぶっちゃけてしまえば、アクセスを稼ぎやすいっていうことなんですよね。
注目されやすいから。求めている旬なものを取り扱ってる。
そうなんですよ。なので、そういったところもあって、選んでしまうんですけども、やっぱりようやく更新を落としてから、ようやく前の、まあ、余裕ができてきたおかげか、過去作品をゆっくり読んで、で、これ面白いやっていうことで、紹介させていただくこともできるようになったというか、心の余裕がようやくできてきたというか、うん、そうですね、出てきたところもありますね。
その、旬のものを扱うっていうのは、はい、結構これもまだ呪縛みたいなもので、
そうですね。
なんかね、うん、なんかね、これはまあ、多くの人に当てはまると思うんですけど、まずその、似たような活動をやってる方はいっぱいいらっしゃるわけですから、
うん、
ネタをかぶらせたくないっていう気持ち。
ああ、はい。なるほど。
でと、はい、やっぱその、なんて言ったらいいかな、第一次情報発信者になりたいっていう。
はい。
まあ、誰も知らへん漫画をぶっこ抜いて、うん、一番最初に言ったのは俺やで、みたいな。
うん、
ことが言いたいっていう気持ちとか。
はい。
で、あと、なんて言ったら、まあ、言ったら、中高生の頃に、
はい。
早売りのジャンボを買ってきて、
はい。
教室で自慢してたやつみたいな感じや
ったんですけど、うん、あり
ますね。はい。なん
か、フラグですね。はい。
で、それはそれで有益な、ユーザーさん、リスナーさんとかね、ブログを見てる方にしてみたら有益な情報なんですけど、
うん、そうですね。
それって実はコンテンツの質とかとはイコールではないから、
そうですね。
本当は意識しなくてもいいとこなんですよね。
はい。
別に、旬をちょっとずれたとしても、
はい。
自分がそれを本当に面白いと思ってて、まあ、例えば紹介したいであるとか、うん、何かものを言いたいのであるならば、はい、時期はいつでもいいはずなんですよね。
そうですね。
でもそこってなぜかこう、なんか知らんけどみんな気にしてしまうんですよね。はい、あれは何なんかなと思うんですけど。
ああ、そうですね。 僕だけの話で言うならば、他社の方の、まあ、毎日のように新刊書籍を、紹介されているブログの方の記事としてありがたいなと思った経験がやっぱりあったからで、それはやっぱり本屋行った時に何買おうかなって思って平台に載ってる新刊書籍見た時に、この本は面白いのかなっていうところの指針で、どれだけ早いくその情報が出てるかっていうところですね。そういったところで、ありがたいなっていうところがあったので、新刊書籍を優先的に、紹介してもらえるっていうところは、価値があるのかな、一つはあるのかなっていうところは感じますね。
うん、僕、それ、聞いてて言ってて自分でふと思い出したんですけど、
はい。
狭くて浅いやつらは、あえて旬を外してるんですよ。っていうのも、うん、その収録時期イコール配信時期じゃないんで、
はい、
結構収録だけ一気にして配信バラバラにこう順番テレコンして出してた時とかもあるんで、うん、そもそも旬なものを取り扱えないっていうのがあるんですけど、
はい、
僕の個人的な感覚としては、
はい、
先に言わないと、うん、誰かがその作品について言ったことが自分と似てた場合、
うん、
ネタが被るんじゃなくて、
はい、
感想が被るとなんか嫌じゃないですか。
あ、それはちょっとそうですね。はい。
いや、本当は嫌じゃないんですよ。単純にそれ共感なんですよ。あなたも同じこと思ってたんですねって言えば質の話なんですけど、はい、何かコンテンツを配信してるっていう意識が働いてしまって、
はい。
あの人とは違うこと言いたいとかいう気持ちになってしまうと、
うん、
めんどくさいじゃないですか、自分が。
そうですね。
だから早く言っておきたいっていうのがあるんですけど。
ああ、なるほど。うん、
でも本当はそれもね、
はい、
同じで全然いいわけですよ。
まあそうですね、突き詰めるとそうですよ ね。
で、同じように見えても掘り下げたら違うやろうし、
はい、
全く180度別個の視点を持つ必要っていうのもないしね。
そうですね、
誰もまあ自分で勝手に決めつけてる呪縛みたいなもんなんですけど、
うん、やっぱそういうのありますよね。そうですね、他の人とちょっと違った切り口っていうか、そういった自分らしさっていうのを模索し始めると、まあ、有効に働く場合もあるんでしょうけど、それが芸になったらすごく自分だけのものになると思うんですけれど、そうですね。あまりこだわりすぎると、かえって苦しくなる自分、要素を増やすだけの時もありますね。
で、まあ、コンテンツの質と評価の話から、まあ、
はい、
ね、違う切り口というキーワードが出たので、
はい、
表現方法についての、まあ、意識しているポイント、今まではちょっと表現活動している中でのスタンスみたいな話をしてきたんですけど、はい、まあ、具体的に、配信するにあたって、表現方法として意識しているところの話をしたいなって思うんですけど、
はい、
切り口っていう意味で言えば、
はい、
やっぱり自分がまあ人から評価されて嬉しい気持ちの一つとして、
はい、
斬新な切り口だよと、
はい、
そんな見方をしてるのは、
うん、
なんか初めて聞いたよと、
はい、
って言われるとなんかすごい自分が特別になった感がするので、
そうですね、
分かりやすい気持ちよさかなっていうのはあると思うんですよね、うん、
はい、
しかしそれもまあ落とし穴でなかなかそうそうこう人と違った切り口ってもないでっていう話なんですね。
そうなんですよね。
で、やっぱり一番最初にも話したんですけど、感想と、紹介と批評は違うっていう、
はい。
話を、
うん、
まあ、掘り直してしたいんですけど、
はい。
紹介はともかく、感想と批評がすごいごちゃ混ぜになってる時って自分でもなんかないですか？なんか、すごく、うん、素直にその作品から受けた自分の心の情動を表現しているつもりなのに、
はいはい、
何か批評じみたことを言おうとしている自分っていうのがいて、
はい、
なんかそこでもうちょっと気の利いた、なんかちょっと斜めから見た視点みたいなのを、あえて入れちゃおうとすることによって、
はい、
本当は言いたい自分の心の情動が変にブレるっていう時がたまにあるんですよね。まあ、ちょいちょいあるんですよ、正直。
はい。
なんかかっこよく見せようと思ってる自分っていうのが現れてしまう時。
あ、そうですね。かっこよく見せようとする
ん
ですね。
そうそうそう。
はい。
あれがね、すごいやらしい気持ちやなって自分でもすごい思ってしまうんですけど。
そうですね。あれはなかなか、捨てがたいというか、よく出てきますね。
僕は単純に賢いに見られたいんかなっていうね、そのやらしい気持ちなのかなって。 って思ってるんですけど。
そうですね。
でもあれもね、本当は別にいらないんですよね。
うん。
いらない。本当、その、まあ、僕のこれ持論ですけど、
はい。
批評っていうのは、本当に、まあ、なんていうんですかね。言い方は悪いですけど、特定のある一部の人たちにしかできないものだと思ってるんですよ、僕は。
はい。
で、その条件は何かっていうと、もう本当に幅広い知識を持っていること。はい。で、それはもう、その作品に対してだけではなく、うん、まあ、もう歴史にしても地理にしても、まあ、いわゆるその学問における幅広い知識。
うん、
要はその作品ができた時代背景とか、特に映画なんてそうなんでしょうけど、
はい、
まあ、時代背景とか、まあその監督にどういう人間の人生の背景があったのかとか、うん、やっぱそこら辺の全ての、はい、まあ情報と知識を網羅した上で、
はい、
だからこの作品こうなんだっていう批評ができるんかなと思うんですよね。うん、
はい。
もしそこの引き出しと情報がないのにそれをしようと思った場合、
うん、
それは単純に自分の中での勝手に作り上げた仮説でしかないし、
はいはい、
それを決めつけちゃうっていうのは主観でしかないと思うんで、
そう、ね、
批評じゃなくてそれは単なる決めつけであり感想でしかないんじゃないかなと思ったんですよ、
はい、
で読んでるこちらとしては、
うん、
なんか批評と思ってそれを読むと、
はい、
それって違うんじゃない、単なるお前の決めつけなんじゃないのって思ってしまう時もあるし、逆に感想って思って読むと、あれ、はい、な結局何が言いたいっていう気持ちになってしまうから、
うん、
そこはやる側としてはすごく注意をしなくちゃいけないところなのかなって思ってて、
うん、
そういう意味でも、まあ、うちの番組はもう批評はしないっていうルールは一応決めてるんですね、
うん、
ただ内容がそれっぽくなってしまう時があって、うん、まあそういうのを後から聞くと、あ、なんかちょっと嫌やな、自分でやらしい気持ちでな、みたいな、の時はありますよね、なんか。
まあ、そうね、上手い方は本当に聞いてると、あ、そうなんだってすごい発見がいくつも得られるので、聞いてる側として楽しいっていう記事とか、あるいはまあ、ポッドキャストでもすごく面白いっていう回はやっぱりあるんですけど、自分がそれをやれるかっていうとなかなか難しいですよね。なんだろう、よく感じるのは、私は、漫画雑誌を買わない人間で、漫画を単行本で買う人間なんですね。で、まあ、他に漫画をレビューされてるサイトさんとか拝見して、特にすごくこの人よく知ってるなっていうのを感心する方っていうのは、やっぱり雑誌も見てるし、どこかのインタビュー記事は絶対読んでるし、で、その人の作品をずっと追って追っかけて、読んでると。で、そのか、こういう方だと、大体その人が、お人柄も、作者のお人柄も知ってるというようなスタンスで、そこまで消化した上で出してるもので、の記事だと本当に、あ、そういう方なんだと、素直に入ってくるというか、しかも面白いっていう記事で読めるんですけど、自分の場合は本当にバラッバラに読んでしまうので、全くそういった、その作者の方がどういう方なのかとか、そういったことには全く興味がないというかですね、湧かないというか、作品の面白さだけで、読むので、たまたまその人の、あ、なんかこの人、作者の名前、他で見たことあるなって自分のブログで検索して、やっとその人が、あ、これ前に読んだことある人の絵なんだ、漫画なんだって気づくぐらいの話なんで、多分とてもそういうものはやっぱり作れないですよね。だからやっぱりそうですね、知ったかって言ってしまうとあれなんですけども、そういった部分で自分で後からやってしまった後に、自分の記事を読み返したくないっていうのは、
ちょっと気恥ずかしさが。
はい、ありますね、うん。何やってんだ俺っていうのは。
まあね、だから本当ね、本当ね、世の中、本当に、もの知ってる人ってたくさんいるじゃないですか。
はい、そうですね。
ああいう人たちしか僕は批評はできないんじゃないかなと思うんですよね。批評は。
はい。
だから僕は本当感想だけ。
で、
やっぱりさっきも言ってた、
はい、
他人と違った切り口をしたいっていうのは、はい、批評の意味での、手法じゃないですか。
はい。
というのも、感想であるならば、
はい。
理屈だけで言うと、他人と同じになることなんか絶対ないはずなんですよ。
はい。
感じ方っていうのはもうそれぞれ人固有のものだから。
うん、
ただ、表現する言葉が的確じゃない。ゆえに、
はい。
例えば赤いものを見て、二人とも赤いって言ってる可能性はありますけど、
はい。
その、各個人が感じてる赤さっていうのは 違うじゃないですか、絶対。
うん、
そういう理屈の意味では、感想を言ったら、全員違う感想になるはずなんですね、はい、厳密に言うと。
はい、うん、
だそういう意味で、僕は、その、やっぱりその、他人と違ったことを言いたいっていう気持ちに支配される時もありますけれども、
はい。
素直にその時に思ったことが他人と被っててもいいじゃないかと思う気持ちも意識してるところはあるんですよね。
うん、
ただその時に、
はい。
明確に言おうと。
あ、はいはい。
なぜそう思ったのかっていうのをできるだけ明確に言おうと。
そうですね。それはありますね。
いう意識があって、はい、まあ人によってそれが、なんか情報量が多すぎるとか、なんか、長いとか
。はい、そうですか。
日常生活にも結構そういうとこあるんで、なぜそう思ったのかっていう説明して始めるとめっちゃ長いっていうのがあるんで。
理屈っぽいみたいな。
そうなんですよ。理屈っぽいって言うんですよね。
はい。
だからやっぱりその、単純に、まあ漫画やったら漫画読んで、
はい。
面白いって思った、その、なぜ面白いと思ったのかっていう説明し始めるとそこ長いじゃないですか。
そうですね。
でもそこはまあ、自分がやってる活動なので、そこはちゃんと言おうっていう心がけはしてるつもりなんですけどね。
うん。うん、そうですね。やっぱりなんか、なんだ、面白くにせよ、面白くなかったにせよなんですけど、うん、やっぱりその、理屈というか、なぜそうなったのかって、自分の心の中の動きを、
うん、
一生懸命探るっていうのはよくやりますよね。
そうですね。
なぜ自分はそう思ったのか。うんっていうところに入ってて、でそれが、まあ、どれだけ相手に伝わるかによって、それで、ね、私を知ってほしいっていう、私はこういうふうに考える人間だから、それにうなずける人はきっと面白いと思うよっていうふうな、ね、進め方ですよね。うん、
やっぱりその自己顕示でもあるし、
はい、
まあ、同志を募っている行為でもあるし、
はい、
まあ、結局その共感を、
うん、
共感がまず欲しいじゃないですか。
そうですね。
やっぱり共感してもらうためには、僕はこういうことをちゃんと考えてるんだってことを明確にする必要があるんですよね。
うん。
そこがぼやけていると、
はい。
わかります。メリーさんの言ってることわかりますって言って、でも、意外と話してみたらそうじゃなかったみたいなところがあったりするから、やっぱりそこの自分の思ってることっていうのは明確にしておかないと、
はい。
なんか、本当の意味での共感者っていうのは現れないのかなっていうのがあるので。
そうですね。うん、やっぱりなんか私の方、私がその他のあのブログさんとかに行って拝見して、すごくその記事が面白くて自分も読んでると、でこれ面白いですよねっていう風な形で感想を一生懸命書いてた時も記事だったんですけど、
うん、
それにちょっとレスポンスが返されなかった時っていうか、うん、まあ、あの忙しかったのかもしれませんし、まあそうなのかも、全然やれない事情があったのかもしれないんですけど、まあ、私の方では投げたものにして何か返していただけないと、なんか、的外したかなっていう気持ちになるんですよね。
あれ、そこじゃなかったみたいな。
そこじゃなかった。
あれ、違うかったかな
そうそうそうそう。そうなんですよ。あれ、そういうふうに思ったんじゃなかったんですか、ここ楽しいですよねって言っても、何もなんか返ってこないと、そうですね。
だからね、往々にしてありますよ、本当に。
そうですね。
もう日常生活レベルでありますよ、そんな。
そうですかね。やっぱりそうですよね。そうなんですよ。だから、なんだろう、自分はこう思ったよっていうところを、どれだけ明確に出せるかっていうところですね。まあもちろん、結果的に自分がそのサイトの記事を読んで面白そうって思って買って、まあ、もう面白くなったところが違かったにせよ、自分も楽しめたんだったら別に問題はないんですけど、やっぱりもう一つですね、そういう感想を持ったんですかみたいな、ものをもらうと、時ともやっぱり戸惑うときは、ありますんで、全然読んでもらって、ね、どんな形にせよ、感じてくれたことがあったっていうのはすごく嬉しいんですけど、一方で、もう一歩、自分の面白いと思ったところじゃないところで引っかかったっていうのを、またちょっと、面白いやら、ちょっと惑うやらっていうことで、面白みの一つとして楽しみ方にはしてるんですけど。
やっぱりね、その、100% 自分の考え方に共感する、のが 100% 正しいっていうわけでもないので、
でね、
やっぱり私はこう思った、
うん。
でも私はこう思ったよっていう意見もそれはそれでありなので、でもやっぱりそこも差別化するには、やっぱりまず自分はこう思ってるってことを明確に言う必要があって、
そうですね、
以前なんかの時に僕があったのが、 はい、僕が言ったことに対して僕はこう思ったっていうのがあって、うん、あ、じゃあ意見違いますね、なぜそう思ったんですかっていうのが面白いですねって話ですり合わせでいったら根っこの部分で同じやったってことがあったんですよ、はい、それって結局その表現方法がうまく伝わってなかったからお互いは違うことを考えていたっていう風にお互いが思っていただけの話で、でも本当は同じようなことを思ってたっていう逆のパターンがあったんで、うん、そういう意味ではその自分の思ってることをまあ明確に簡潔に分かりやすく表現するっていうのはもうこれはもう永久の課題やなと思いますけどね。
そうですね。
でそれは主にそのなんていうんですかね、まあ、ポッドキャストやったら、うん、そのニュースキャスターとか、
はい、
芸人がそのコンテンツとして面白く喋ってるのとは別の能力じゃないのかなっていう、うん、でまあ文章にしてもその、はい、コピーライダーとかが人の意見を目を引くための文章ではなくて、はい、要は本当自分の感情の表現っていうことなので、
うん、
それはまた別の能力なんかなっていう気がすごいするんですよね、うん、最近、
うん、
なんか人の目を引くだけであるならば、
はい、
気をてらったことを言えばいいんですよ、
うん、
でもそれは単純に目を引いてるだけの話でしかなくて、
はい、
目的はそこではないので、
うん、
やっぱ自分の思ってることを、
はい、
正しく伝達するためにはどうすればいいかっていうのは僕は考えてるんで、うん、
はい。
なんかそれはまあ永久の課題なのかなっていう。
そうですね。まあ、ブログとかだったら、まあ、一つにはちょっと、レイアウトを変えてみたりとか、絵をあえて、細切れにして、うん、一言ずつにその突っ込みのコメントを入れるとかっていうね、はいはいはい、
ありますね、
よく、はい、読んで楽しいっていう記事の作り方もありますでしょうし、いろいろ方法はあるとは思うんですけど、やっぱりそういうのって、ね、技術的なところで、まあ、小手先って言ってしまったらそれまでですけど、でもそういうのも取り込んで、まあ、いろんな形で自分の思ったことを表現するやり方っていうのは毎回考えておかないといけないのかなと思うんで、今なんとなく自分の中で型ができちゃってるなって感じてるところはあるんですけど、そこを多分あえてぶち壊してみたいっていうのは常に考えていますね。
なるほど。僕はそう逆でね、はい、サザエさんみたいに毎回同じことしたいんですよ。
本当ですか？
うん、なんかいつ聞いても同じことやってたんですよね。
は
い、
あ、
やっぱそれはもう根本に長く続けていきたいっていうのがあるから、
なんか
近づこうとしていくと、
うん、
多分自分の中でそれ以上出てこなくなったら、やめてしまうっていうのがあって、
うん、
だから僕の最近のお気に入りのやり方は、
はい、
俺たちがこの漫画の中にいたらどう思うなんですよ。これいつも僕最近よく言ってるんですけど。
なるほど。
俺がこの主人公やったらどう思うとかじゃなくて、はい、俺がここにいたらこいつとは付き合わへんなとか、
あ、
そういうの好きですね、最近。
このキャラが好きっていうのは端的な。
そうですか。やっぱりその、
はい、
僕がまあ娯楽作品、物語性のあるものに触れる時の見る視点が、はい、最近は、うん、本当にこいつは自分の意思で行動してるのかどうかっていうところにすごい興味を引かれてしまうので、はい、だから本当にそいつが本当に存在している人間として見た場合に、
はい、
まあ興味が持てるか魅力的であるかっていうところが気になるので、どうしても話がそういう話になってしまうんですよね。実際にあいつだったら本気で嫌いやでとか、なんか
。ああ、そうですね。そういう視点はありますよね。うん、
最近は本当ストーリーのことですけど、あんまり触れてないな。
ああ、そうですか。うん、そうですね。逆にそれも、まあ、感覚、直感的なところなのかもしれないですけどね。物語の方のばっかり追っちゃって、キャラクターの方にあんまり目がいかないっていうところもあったりとかして。
いや、でもね、それはね、僕にとってすごいありがたくて。まあ、要は、はい、どんな漫画かっていうことが、
はい。
まあ、知りたいっていう気持ちもあって、
はい。
うん、なんて言ってんかな。その、何か自分に合った漫画が欲しいなと思った場合に、
はい、
まあ自分の感性と似てる人の感想、うん、その人がどう思ったのかっていうのを見た場合、はい、あ、この人が泣いたんやったら自分も泣けるだろうなと思ってその漫画を買うっていうのもあるんですけど、はい、もう一つ単純にどんな話が知りたいっていう気持ちもあるから、やっぱストーリーのところはあらかたなぞらえてもらってた方が、単純に好みとして判断がすごいしやすいっていうのがあるんですよね。でそういう意味ではもう狭くて浅いやつらはそこをすごい突っ飛ばしてて、もう番組としてあらすじは言わないって決めてるんですよ。
ああ、なるほど。
もうそんなん知りたければ、それこそ自分でブログ、うん、他のブログとか見ろよっていう。
そうですね。
まあ、そういう、ね、そういう情報は、もううちの番組を担うんじゃなくて、
はい、
自分で調べたらいいじゃないっていう、それを放り投げてるんですね。 そこにすごい特化させてしまってる部分があるから。でも、メリーさんやってるブログとかはちゃんとそこを踏まえた上で、自分の意見を書くっていうのがあるから、
はい、
それは僕にとってはすごいありがたいんですけどね。
そうですね。まあ、紹介サイトと言っている以上は、やはり、どういった物語があるのかっていうところはどうしても触れておかないと紹介できないですからね。
そうでね、その、さっきもその、感想批評、はい、紹介は違うっていう話を、まあ、はい、一番最初にもしましたけど、まあ、感想は言うても自分の心の中の動きっていうのを表現すること、いうことだって思ってて、
はい、
まあ、批評は、まあ、その知識と情報の中から、何かしら別の視点を与えるものだっていう考え方なんですね、
はい、
僕は。
はい。
で、紹介だけはすごいこれ、この3つ並べたら1つだけちょっと全然違うもんだなっていうのがあって、
はい。
要は知らない人にそれが何であるかっていうのを知らせてあげることじゃないですか。
そうですね。
でね、感想と批評はまあ似て非なるものですけど、紹介ちょっと違うなっていうのがあって、うん、かつ、これ一番難しいなって思ってて、最近。
ああ、なるほど。
というのも、これはもう番組を関係なしに、例えば、身近な友達に、まあ、会社の同僚とかにね。
はい。
なんか面白い漫画あるって聞かれた時。
ああ、ありますね。よくそういうシチュエーションが。はい。
一番難しいじゃないですか。
難しいですね。
で、何が難しいかって言ったら、まあ、結局のところは、お前どんな趣味してんねんとかね。
まあ、いわゆるその、ね、
はい、先にそれ言えやって話ではあると思うんですけども。
そうですね。
仮にそこが全部クリアされたにしても、
はい。
この漫画面白いでっていうのを、うん、紹介するのってすごい難しいと思うんですよね。だって、その、本当の意味での面白さっていうのは読まないとわからないはずなんですよ。そういうコンテンツだから、漫画っていうものが。
そうですね。
それを読む前に魅力的に見せるっていうのってすごい難しいと思うんですよね。
難しいですね。
だから、狭くて浅いやつらでは僕、紹介ってあんまりしないんですよ。難しいから。プレゼンテーションはしないんですよね。
はい。
でも、メリーさんとかそれをやるじゃないですか。
あ、まあそうですね。
はい、そこら辺の、まあ、意識してること。
ああ、そうですね。なんか、どうなんでしょうね。まあ、ブログの方は、その先ほどの例に出していただいたような、聞かれたシチュエーションとはやっぱり違うと思うんですよね。
うん、
私が選んで、これ面白いよ。読んでみたらこれ面白いよ。で、あとは皆さんが、まあ、Google でも何でもいいですよ。検索したら、たまたまヒットして、あ、こんな記事があるんだ。あ、これ面白いっていうふうに思ってくれればいいかなっていうことなんで、あくまでも情報を取りに来るのはやっぱり読者の方だし、僕がね、これ絶対読めないよって布教するわけではないので。
あ、そうですね。紹介って言ってるけれども、まあ、とりあえず情報を棚に置いている。はい、
でそうですね。
その置いてるものを取りに行ってるっていう形であるから、
はい、
まあ、ソムリエではないな。
そうですね。はい。なので、おすすめするわけでは、おすすめというか、まあ、これを読むんだったらこういう話だよ。で、こういうところが面白いよ。で、私は面白いと思ったよ。っていうふうな情報を置いておくものなので、うん、逆に先ほどのような、やっぱり聞かれることはあるんですよね。漫画読む、よく読むのっていう話になると、なんか面白いの最近あるっていうふうに聞かれたときには、うん、やっぱり、もう何だろう、その質問に対してあなたは、どういうものが欲しいと思ってるんですかねっていう、やっぱり質問に質問で返したくなっちゃうし、
うん、
その質問が10倍にも20倍に20項目かとか10項目ぐらいは、聞きたいかっきり、どういうものが好みなんですか、今までどういうものを聞いてきました、読んできましたかって、どういうのを面白いと思いましたかっていうのを逆に聞いてからじゃないと答えられないですよね。だからまあそういった意味では、ブログは、気楽ですよね。そういった意味では。全然、面白く、面白いと思うか、面白くないと思うかは、勝手だけど、自分の好きな本が、このタイトルの中あるんだったら見てみればっていうような、はい、スタンスで言いますので、そこら辺はあんまり、
そうですね。じゃあ、紹介も、まあ、身近な人に聞かれた場合っていうのを抜きにして、
はい、
まあ、ネット上で、まあ、自分が好きなものを、まあ、はい、自分の、まあ、コンテンツを見ているであろうユーザーさんに対して紹介する場合ってなった場合、
はい、
まあまあそこまで紹介を意識しているわけではない、ね、まあ基本的なところを抑えておくっていう話です、ね。
そうですね。まあ自分が面白いと思ったものということで、あと、特にそういったものがブログの時に意識されるときっていうのもなくはないんですよ。
うん、
で、それがですね、ランキングですね。
うん、
もう時期的なもので、もう年末になってきましたんで、そろそろ、まあ私も今回もやるんですけど、あちこちでやるじゃないですか。今年のベスト漫画は何かっていう、
はいはい、
うん、で、これは私はそう思うとか思わないとかっていう風な話で、やっぱり人盛り上がりするわけじゃないですか。で、やっぱりそこで、評価をつけるとか、順番をつけるっていうところで、
うん、
っていうのはかなり大きな自己主張というか、主張というかですね、
うん、
これが面白いよ、これを読みなよ。っていう風なのが非常に強い話だと思うんですね。
うん、
そういった時にかなり自分の中で相当、まあ皆さんもそうだと思うんですけど、迷うし、
うん、
そこの部分で私はその星をいくつみたいなのをつけてるとか、これが面白いとかってランキングをまめにつけてくださってるブログさんもあると思うんですけど、やっぱりそれはしないでおこうかなっていうのは普段は思ってるところですね。うん、あくまでも評価するのは、この文章を見て面白いと思うかどうかのあなたなので、私の方でこれは、このぐらいの、これに対してこれが面白いか、こっちの方が面白いよっていう風な順位付けはできるだけ、したくない。まあ、最終的に年末にやる年、ランキングみたいなのはお祭りみたいなもんで、
まあそこはね、まあ遊びですから、
もう、ブレイコーで、みたいな感じで。
そうですね、その、
読ませてください。
推薦するときね、そういうのも難しいですよね。はい、推薦するときの紹介。
そうですね。う
ん、これいいよ。
そうですね。
まあ言えば、その紹介の仕方がヘボければ、
はい、
何やって
そうです、
ね、そのユーザーさんがその作品を手に取るきっかけが失われる可能性っていうのが、
はい、
あるわけですからね。
うん、
それは難しいな。
うん、まあせいぜい私の方でできることといったら、その今600ある記事の中からあなたの好きなものが選びやすいようにカテゴリー分けをするっていうぐらいのもので、で、もう全部の中からこれが一番だよっていうふうなことはなかなか言えないと思うんですよね。
で、ちょっとシチュエーションの設定として、
はい、
まあ、あまり誰にも知られていない、
はい、
有名な、
はい、
無名な作品があるけども、うん、自分がその漫画を読んでめちゃくちゃ面白かったから、
はい、
ぜひ多くの人にこれを読んでいただきたいと思った場合にどうするかっていう。
あ、はい、あ、そうですね。
要は、魅力的に見せなくちゃいけないとなった場合。
はい。
そのやっぱりその、
はい、
漫画とかも、まあ、市場原理に乗っとると、
はい、
売れないと消えていってしまうじゃないですか。
はい、
でやっぱり自分の好きな漫画さんとかが、漫画が売れないことによって廃業になってしまうと悲しいっていうのがあるので、
うん、
できるだけ長く続けていきたいから、
はい、
できるだけ多くの人に知ってもらいたいっていうのは、やっぱどこかで思うところであると思うんですね。
はい、
その時に、じゃあ、俺はブログを持ってるじゃないかと。
はい、
ぜひこれを今見ている読者の方にも知らし、しめたいってなった時に、みんなどうするんですか、うん、
ああ、そうですね。まあ、まさにそれ、昨年私の方で一番面白いって言って主張した漫画で、さよならフットボールっていう漫画があるんですね。で、今はもうそれは2巻で完結してしまっているんですけれども、それが非常に面白くて、で、やっぱりちょっと話としては、まあ、それほど盛り上がりは見られなかった漫画だったんで、私の見える範囲では。で、やった時に、まあ、当然すごく魅力的に、書ければいいんですけど、やっぱり力が及ばないところもあるので、その時はどうするかっていうと、回数をもう一回やるっていう、単純に、
はい、
忘れた頃にもう一回やるっていう、手法ですね。ちょっと前回のはうまくいけなかったから、もう一回ちょっと仕切り直しますねって言って、もう一回書くっていうのがあって、その時は元の記事と、それからランキングの時にもう一回、ちょっと長めのレビューをつけたりとかして、二回さりげなく書いてみるっていうことはしましたね。
うちでも結構たまにやりますからね。はい、前やった番組をもう一回やって、
作品を。窓かマギカはあれは。
窓かマギカ、窓かマギカの回は中はちょっと、ふざけるっていう肩にはまりって言っているので、本当はちゃんと飾りたいのもあるんですけど。
そうなんですか。
あるんですよ。でも、窓かマギカに関しては正直ね、はい、もう、 他の考察サイトとか感想サイトに書いてあるのが、俺もそれ思うからって思うから、はい、もう一緒って
あえて足すことはないっていう。
でもさっきもその感想を深く掘り下げていったらもうそれぞれ違うって言いましたけど、
は
い、もう量が多すぎるじゃないですか、マドカマギカの感想に関してはすごい量が多いから、はい、もうこれとこれとこれと一緒ってうん、いう感じなんでね。まあそういう意味でなんかあえて語る気力っていうのが なくなっているっていうのは事実としてあります。
あ、そう、
ただあのリスナーさんの希望として、はい、別にその話の内容を噛むんではなくて、
はい、
僕が言うことに対して聞きたいっていう要望とかもたまにあるから、
うん、
そういう意味ではどこかでまたなんかちょっとしなくちゃいけないんだろうなとは思うんですけど、多分劇場版公開された後じゃないですかね。
あ、そうですね。
でもその時も多分ゲストの巡り合わせが悪ければ、はい、ふざける可能性になる可能性があるかな。
あー、なるほど。いや、まあ、あれはね、すごく面白かったですね。
そうですね。やっぱりその、はい、番組のコンセプトの、はい、まあ、根本が、その、休み時間の友達との会話みたいなところがあるから、まあ、いうのも、まあ、全然あり、どちらかというと、そっちが、
もう全然、
そっちが本、はい、理由みたいなところがあるから、
はい。
なんか最近ちょっと、まあ、小難しい話も多くなってきてるんで、もっとアホみたいな話をしていきたいんですよね。本当は。
なるほど。このキャラが面白いよって、まさに、そんなような軽いノリで。
こいつと同じクラスで絶対いじめ出るわとかね。
そうですね。
でもやっぱりそこまでリアルにキャラクターが想像できるっていうのはそれだけ人間を深く描けてるはずなので、
うんうん、
そいつらがドラマを折り重ねていくならばその話は面白いはずなんですよ。
そうですね。まだいじりがいがあるというか、そうですね。やっぱりそういった意味では回数、何回、3回、何かの折にでも。
そうですね。シュタインズゲートなんかも結構やりましたからね。
そうですね。
なんかその、音楽とかだと、はい、もう一曲作ったらそれ決まってるので、
はい、
まあ FM ラジオとかでもヘビーローテーションっていう手法で何回も何回もね、かけて、はい、まあ認知してもらうっていう方法をとってますけど、
はい、
漫画って、一巻面白いよって言っても二巻面白くない時あるじゃないですか。
ありますね。
だからヘビーローテーションってしにくいですよね。
ああ、そうですね。
完結しているものやったら私も。
はい。
連載中のものであるならば。
うん。
その瞬間面白かったけど、
うん。
意外と面白くない展開になった時に、ああって、なんか、はい、思っちゃうんで。
そうですね。進めたので、声は出せないけれども、二巻は読んでないよっていうのは、やっぱりたくさんありますね。
紹介するタイミングっていうのも本当あると思うんで。
そうですね。その辺はそうですね。仕方のないところではありますけどね。面白いと思った時に言いたくなるわけですから。
そうですね。まあ結局はそうするしかないんでしょうけどね。
そうですね。
まあ長々と喋ってきましたけど、まあ大体お話ししたいことは言えてきたかなと。
はい。
で、まあ、どうなんでしょうね。聞いてる方からすると、なんかいまいちよくわからんっていう話になってるかもしれないですけど、まあそこは、ただフリートークなんで申し訳なかったということしかないですけど。
だけだと話してしまいましたが、
まあね、は
い、
とりあえず目的としては、
は
い、もし、まあ、ブログとか、ポッドキャストとか、まあ、何かしら、はい、その、自分の思っていることをインターネット上に載せたいって思っている方がいらっしゃったらですね、
はい、
ぜひ気軽にやっていただきたいなっていうのが、
そうですね、
まあ、散々こんだけ話しておいてね、うん、気軽にできなかった話もあるんですけど
苦しい話がちょっと多かったかもしれないですけど、
というのもやっぱりその、はい、僕の持論として同じ感性を持っている人が増えれば増えるほど、
はい、
それぞれが気に入る漫画とかゲームとかってに出会うきっかけっていうのは可能性として高まるはずなんですよね。
はい。
まあ自分と同じ感性を持った人がこの世の中にどこかにいるのであるならば、うん、その人と知り合うことができるならば選択肢っていうのが増えるはずなんですよね。うん、そういう意味ではもう皆さんがもう気軽にやっていったらいいじゃないかってそう思うんですよね。
そうですね。
はい、でその際にまあなんかコンテンツの質であるとか、なんか他人からの評価であるとかっていうのはすごい気にするところではあるんですけれども、うん、まず基本はまず自分がどう思ったかっていうのを、まあ、ちゃんと言えたらいいじゃないかっていうところ、ね、
うん、そうですね。
ですね。本当、そういう意味ではなんか、もともと、僕は結構ポッドキャストを本当、ずっと聞いてるんで、
はい、
BGM 代わりにね。そういう意味で、 まあそういう、まあオタクカルチャーに関する、まあ、感想、ポッドキャストっていうのも、もっともっと増えていってほしいなと思うし、はい、
うん、
まあブログに関しても、何かしら、まあ漫画やらゲームやら買う指針になる人が増えれば、は
い、うん、
より自分にマッチングする作品に出会う可能性っていうのは、より精度が高まっていくと思うから、
うん、そうですね。
本当みんな気軽にやっていけばいいじゃないと。
うん、
最近なんか本当ブログとか持たなくても、はい、うん、まあ、極端な話、なんか、ツイッターでみんなやってるしね、最近、本当、
うん、そうですね、気が、気楽に、つぶやいて、ね、方非常に多いので、そこから拾わせていただいて、落ち棒拾いみたいな感じで、これはじゃあちょっとキープしておこうとかっていう発言をちょっとキープさせていただいて、自分で読んだら結構面白くてっていうのは非常に多いですよね。
ツイッターの場合はね、その、形として、塊として残らないので、
そうなんですよね。
う
ん、
まあ、そういう意味では、ツイッターにつぶやいた、多分っていうか、なんか、一つの作品に対して、5回ぐらいのツイートに分けて感想を言う人とかいるじゃないですか。
うん。
ね、ある人って、その、5回ぐらいのツイートまとめて一つの記事にしてブログ載せたらいいやんって思う。
そうなんですよね。
バックアップみたいな感じで。
うん。
じゃあ、それをインターネット上に残しておけば、
はい、
地元に似たような価値観を持った人が見に行った時に、うん、すごく有益な情報になるんじゃないかなと思います。
そうですね。うん。ね、私のブログもまさにそういう形でしたからね。
そうですね。
そうですね。全然、そんなものでいい、そんなものって言ったらあれですけど、ハードルをつくのはあくまで自分なので、本当に最初は気楽に、文字数だってそんなに、読んで疲れないぐらい程度の3、ね、10行かそのぐらいの、140文字で2回とか3回ぐらいの記事数、文字数でいいと思うんですよね。で、それ以上、やっぱり、他は自分との戦いになってくると思うんですけども、でもやっぱり、そのぐらいでも、残しといていただけると、読んで、あ、この人感性一緒だなっていう方を見つけると、でも全く同じではないので、その方が読んでて、私がまだ読んでない、そんなものを今までちょっと私は読もうとも思わなかったっていうものは必ず出てくるので、そういった意味では本当に、お互いに、作品、読む作品の幅が広がっていくっていう意味では、私も同じような、ブログを作りたいって方がいらっしゃるんであれば、ぜひ始めた方がいいとは思いますね。
本当ね、はい、最近、やっぱりその、趣味思考っていうのがすごい細分化されてきていってるんで、
はい。
昔やったら、何かしらの雑誌読んでたら、うん。すべての情報がある程度網羅できてたりもしてましたけど、最近本当漫画の数とかゲームの数とかも映画とかも全部めっちゃ数増えてますから、
多いですね。はい。
もう一人では追い切れないっていうのがあるから、うん、やっぱりその、はい、マッチングをどこでうまくするかっていうのを考えると、
はい、
今のところ本当人づてしかないから、その、
そうですね、
まあ、バイバスになる人がたくさん増えれば増えるほど、
はい、
マッチング率っていうのは高まるはずなので、そういう意味でも本当、ぜひ皆さんやり始めていただけたらいいんじゃないかな。
そうですね。
でもそんなんね、もう2年もやってれば、はい、そこそこなんかクオリティも高まってきますから、まず継続。
はい、
とりあえず、ね、ちょっとやって反応がないからって、はい、すぐやめちゃうと悲しい。
そうですね。非常に悲しいですね。やっぱ、サイレントなんとかっていうリスナーとか、そうですね。声を上げないけれども、毎回見てるよっていう、う
ん。みんなね、終わってから言うんですよ、ね、僕も見てたのに、つって。
ね、はい。そういうものの私も最たるもので、あんまり声を上げない人間の側ですけど、やっぱり見てはいますからね。うん、
まあね、本当自分の、はい、まあ自分の中ではいまいちかなと思ってたものに関しても、どこかで誰かの役に立ってるんだっていうのは、
そうですね。
思ってみたいですよね。
で、まあ、できれば、そうですね、お互いということであれなんですけど、私の記事でもよくやるんですけど、この、ポッドキャストに影響を受けましたっていうこととか、出どころですね、
うん。
自分がなぜそれに触れたのかっていうきっかけがもし誰かの記事であるならば、それをこっそり載せてあげたりとかですね。
あ、
あるいは、
ね、まあ、
トラックバックをしたりとかですね。うん、はい。そういうことでお知らせする、してもらえると、ね、なんか、はい。
それって一番わかりやすい影響のリアクションの表現、はい、表現ですか、まあ相手に対する、はい、まあ、あなたに影響を受けましたっていうリアクションですからね。
はい。まあ、記事書くのついでに1行2行でも追加すればいい話だと思うので、そういうことをすると、やっぱお互いに、そういった交換ができるっていうところは、やってみたいなというか、うまい関係を作りたいなというふうに思ったりすることはありますね。
なるほど。
はい。
はい、というわけで、また、 まあ、長々と喋ってきましたけどね。まあ、特別配信やからいいじゃないかっていう感じで。
はい。
まあ、僕が楽しかったからいいです。
私も楽しかったんで、
いいです。いえいえ、本当ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
まあ、というわけでね、まあ、何かしら、まあ、なるほどなと思ってくれた方が、まあ、一人でもいたら、いや、一人は絶対いると。いうのが今回の趣旨なので、
はい、
まあ、この僕たちの会話も、まあ誰かの役にも立ってるんだっていうことで、はい、まあ今回終わりにしたいかなと思います。はい。はい、お送りしたのは沢田信也と、
はい、メリーでした。
じゃあ皆さん、さよなら。
さよなら。